神様が作られた自然に慰められますし、また文明を築いたと、私たちは思っていても、ごくわずかな自然の変化に振り回されていると言いますか、それに対して対処する知恵や力は、なかなかどんなに文明が発展しても持てないんだということを思わされます。しかし、試練を通して私たちの信仰も試されますし、社会の在り方も問われますし、そして生きる意味、またやがて死ぬ時は来ますけども、その時に備えるべきことを考えることが許されて感謝です。さて、今朝はエゼキエル書の第16章を見てまいります。長い章も短い章もありまして、今日は長いところで1節から63節まで続きますが、全体的に通っているテーマはイスラエル、特に残されたユダの歩みを男女の結びつきに例えて語っている箇所です。まず1節から14節をお読みしてお祈りいたしましょう。エゼキエル書第16章1節から14節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、エルサレムにその忌み嫌うべき技を告げ知らせよ。神である主はエルサレムについてこう言われる。あなたの出身、あなたの生まれはカナン人の地。あなたの父はアモリ人、あなたの母はヒッタイト人であった。あなたの生まれについて言えば、あなたが生まれた日に、あなたはへその緒を切られず、水で洗い清められず、塩でこすられず、布で包まれることもなかった。誰もあなたに憐れみをかけず、これらのことの一つでもあなたにしてやって、あなたに同情しようとはしなかった。あなたの生まれた日に、あなたは嫌われ、野に捨てられた。私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、私は血に染まったあなたに生きよと言い、血に染まったあなたに繰り返して生きよと言った。私はあなたを野原の新芽のように育て上げた。あなたは成長して大きくなり、十分に成熟して、乳房は膨らみ、髪も伸びた。しかしあなたは丸裸であった。私がそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたは恋をする年頃になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆った。私はあなたに誓って、あなたと契りを結んだ。神である主の言葉。そしてあなたは私のものとなった。私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた綾織の衣服をあなたに着せ、ジゴンの皮の履物を履かせ、雨布をかぶらせ、絹物で覆った。それから私は飾り物であなたを飾り、腕には腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両耳には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶらせた。あなたは金や銀で飾られ、雨布や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、女王の位に進んだ。 あなたの美しさのゆえに、あなたの名は国々の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の言葉。天の父様、主はイスラエルを顧み、そして豊かな恵みを与えました。それにも増して、神の御子を私たちに与え、また手にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福しようと、愛をもってあらかじめ定め、御子を使わせて実現させてくださいました。どうかあなたの恵みに慣れてしまって、それを軽んじることがないように、どうかイスラエルの歩みを通して私たちの信仰を清く正してくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしたところは第一の部分で、人々から顧みられず捨てられた女児を、主が、命を守り育み、そしてご自分の妻としてちぎりを結んだにもかかわらず、命の恩人であり夫である主を裏切ったと、この裏切った女性の例えを通して主はご自分の愛と恵みをないがしろにしたエルサレムの不義、過ちを伝えます。それは捕囚の民が自分たちがそこから取られてしまったと悲しむ、そしていつか故郷に戻りたい、また滅びてしまわないようにと期待をかける民の期待を踏みにじると言いますか、損なう言葉のように聞こえました。しかし神様はどうしてこの愛する都を滅ぼそうとしておられるのか、これまでずっと主を怒らせ悲しませ続けた、主を裏切り続けたイスラエルの歩みを、こんなことがあってよかったのだろうか、神様が私たちを苦しい目に遭わせたのは当然の報いではないか、そのように自覚できるようにこの例えを語っています。イスラエルの民であることに誇りを持っていた、ユダヤ人たちでしたけども、その元をたどれば、彼らが蔑んでいた異教の民と同じであると、そうまず、告げています。後の箇所では、なんと、妹はソドム、姉はサマリアと、彼らが蔑んでいた、また忌み嫌っていた偶像を拝んだ、また滅ぼされた民族と比べて、あなた方の方がもっとひどく、彼らの方がもっとマシだと、そう主は語っていきます。テキストにも記しましたけども、エルサレム、これは死の都でしたけども、その都は 長年、異教の民の支配を受け、異教の都だったのです。もちろんその前遡れば、アブラハムの時代、そこを治めていましたメルキゼデクは糸高き方の祭司でした。そしてメルキゼデクはアブラハムを祝福したのですけども、その後の歩みを見たら、当然アブラハムはもうそこを所有していませんでしたし、その後ヤコブの時代にエジプトに移り住みました。戻ってきたのに来るまでに400年経っています。ヨシュア記の24章2節を開きます。ヨシュア記24章2節。ヨシアは民全体に言った。イスラエルの神、主はこう告げられる。あなた方の父祖たち、アブラハムの父であり、ナホルの父である、テラは昔ユーフラテス川の向こうに住み他の神々に仕えていたと。確かにそうです。この父祖アブラハムでさえ、彼らが住んでいたカルデアのウル、そこは月の神が拝まれている、偶像の神殿が建てられた場所でした。そんな異教の地からアブラハムは召されて約束の地に向かっていったのです。主はイスラエルの民を生まれてすぐにもう捨てられて誰も顧みなかった女の子に例えて、生きよと呼びかけ世話をして育て上げ、年頃になった彼女と結婚したと4節から8節まで記されています。そして妻となった彼女を美しく飾って、そして王妃の位を与えられたと。主はこのエルサレムをダビデの時代に都とし、そして美しい都として整えていきました。ソロモンの時代にはもう諸国が羨むほどの繁栄を謳歌し、そして多くの王たちが謁見を願いました。シェバの女王も祝された整えられた礼拝の様子を見て、また町の隅々を見てもう息も止まるばかりにびっくりして、噂以上だと褒めたと記されています。しかし繁栄の極みの中でイスラエルは信仰を堕落させ、そして偶像の神を拝むようになってしまいました。ソロモンの地位と富に惹かれて多くの異国の女性たちが妻あるいはそばめとして王宮に入れられ、そして 彼女たちの拝む神々をソロモンも拝むようになってしまいました。ソロモンの後王国が分裂し、まず、北イスラエルが金の格子礼拝をはじめとして、さまざまな神々、特にバール礼拝を、始めてしまいました。同じくユダも、徐々にですが偶像に、捕らえられていきました。偶像を拝む信仰を、主は、妻が、他の男性のもとに行ってしまう姦淫と、いう表現で、告げています。35節以降です。エゼキエル書16章の35節以降、つれいえ遊女よ、主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。あなたは愛人たちや忌み嫌うべき偶像と姦淫をして、自分の恥ずかしいところを見せ、自分の裸をあらわにし、それらに自分の子を捧げて血を流したので。つれいえ見よ、私は今あなたが戯れたすべての愛人たちや、あなたが恋したものや憎んだものをすべて寄せ集め、彼らを四方から集めて、あなたの裸を彼らにさらけ出す。彼らは丸裸のあなたを見る。私は貫通した女と殺人を犯した女に下す罰によってあなたを裁き、妬みと憤りをもってあなたの血に報いる。神様はこうして、諸国に、特にアッシリアに、攻めさせます。そして、北王国は、滅亡し、捕囚となっていきます。主は、敵たちによって、イスラエルの民が拝んだ偶像の 祭壇を打ち壊し、宝物を奪い取り、また殺戮を行いました。富があり、また豊かさだけでなく、金目のものといいますか、それらのものがありましたら、それを目当てに、敵国は、攻めていきます。富があり、そして、自分たちの、力を誇れるようになると、イスラエルの民は油断し、そして、主に頼るのではなく人間的なものに頼るようになり、そして見かけだけは素晴らしいように、また楽しませるように思える偶像の方に心を向けてしまったのです。滅ぼされる中で、民が悔い改めばよいのですけども、徐々に悔い改めることができなくなっていきます。43節、あなたは自分の若かった日々を思い出さず、帰ってこれらすべてのことで私を怒らせたので、見よ、私もまたあなたの頭上にあなたの行いを返す。神である主の言葉。あなたはすべての忌み嫌うべき技に、みだらな行いを 加えなかったのかと。加えなかったかと。偶像を拝むと、人はますます道を外れて行きます。最初は、比較的健全な、自分たちでしっかりやっていこうと、国を富ませ、また、国を強くしというふうに、始めるかもしれません。しかし、その比較的健全な、目標さえも、快楽によって、そして悪を楽しむことによって、ないがしろにされていき、そして滅びを招いていくのです。主を捨ててしまうと、私たちは目当てを失ってしまうのです。さて、44節以降、神様がそのように罪に染まってしまったイスラエルを告発いたします。45節には冒頭に出てきました、あなた方の母はヒッタイト人、あなた方の父はアモリ人であったと、羊を思い返させます。そして46節に注目してください。46節と47節、あなたの姉はその娘たちと一緒にあなたの北に住んでいるサマリアであり、あなたの妹はその娘たちと一緒にあなたの南に住んでいるソドムである。あなたは彼女たちの道に歩み、彼女たちのした忌み嫌うべき技を真似なかっただろうか。ほんのわずかの間にあなたはすべての道において彼女たちよりも堕落してしまった。そして、48節49節にはソドムがやった、ことは、高慢になって飽食、安逸、そして、無慈悲ですかね。その、罪のゆえにソドムは滅ぼされていきます。しかし、48節見ますようにユダの罪はもっと甚だしかったというのです。51節以降は、北王国サマリアの罪、それについてこう指摘しています。サマリアもあなたの罪の半分ほども罪深くはなかった。あなたが彼女たち以上に多くの忌み嫌うべきことをしたので、あなたのしたすべての忌み嫌うべきことがあなたの姉妹たちを正しいとしたと。ソドムやまた北イスラエルよりも甚だしい罪を犯したというのはどういうことなんでしょうか。新約聖書でイエス様がこう指摘しておられます。マタイ伝11章23節、マタイ伝11章23節、そうですね、20節からお読みいたしますね。マタイ伝11章20節から、それからイエスはご自分が力ある技を数多く行った町々を攻め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。ああコラジン、 ああ、ベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技が、ツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日には、ツロとシドンの方が、お前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだと。イエス様もこう言われました。先に滅ぼされた罪深い神よりも、町よりも、イエス様が、働いて、また、今日構えて、明かしされた地よりも、地よりもまだ罪は軽かったと聖書はこう告げています。多く与えられたものは多く求められます。神の御子が来られていたら、そして力ある御業を行っていたら、罪深い歩みをしていた町であっても悔い改めたはずなのに、あなた方は目の当たりにしながら主を思い起こさず、主に立ち返ろうとせず、自分たちの正しさに頼んでいたと。私たちの罪深さは、主を知らされている時にどれほど応じているかで問われます。パウロもそうでしたけど、知らなかったゆえに許される部分があります。知っていて、分かっていて行っていたのと、知らないため、あるいはやむにやまれず、あるいは過失で、してしまったこととは当然問われ方が違います。ユダは神の臨在される中で主の恵みを数多く経験していました。御言葉を与えられて長年神様を深く知る立場にありました。神様が何を願っておられるのか、何を怒られるのかということをたびたび言葉とまた懲らしめを通して、逆に祝福を通して知ってきたはずです。それにもかかわらず、どんどんと心を固くなにして、先の滅ぼされた町では、もし同じように主がご臨在され、働きかけ語られたら信じたでしょうけども、しかしイスラエルの民、ユダの民は恐ろしい慣れに陥っていました。神様が年頃に関わってくださったことを感謝できなくなってしまいました。むしろ蔑んでしまいました。これぐらいだったらいいだろうということがどんどんどんどんエスカレートして、ついにもう滅ぼされるしか自分たちの過ちに気がつけなくなってしまっていたのです。その点で罪深かったんです。客観的にやっていることは少しマシだったかもしれません。 しかし神の前に、へり下っているか、砕かれているか、従順であるか、そういう点にと、おいては、最も罪深かった。最も堅くなになってしまっていたのです。私たちは、聖書を教えられ、また、主に仕え教えられてきたことを、その、素晴らしさ、恵みの大きさに慣れてしまわないようにいたしましょう。人と比べてではなく、主の前に、また主がいただいた恵みに対してどのように応じているかということを私たちは問われますから。さて、最後に見ていきたいことは、感謝なことですが、回復の時が来るということです。裁きが宣告されました。しかし、裁きだけで終わっていなかったのです。エゼキエル書16章の53節以降です。まず、ソドムとその娘たちが回復すると。そして、あなた、ユダは、そしてエルサレムは、54節に、自分自身の恥辱を負い、恥ずかしみを受ける。しかし、55節の終わり、このソドムとその娘たち、サマリアとその娘たちも帰り、そしてあなたとあなたの娘たちも元のところに帰ってくると。後になるわけです。それは最も堅くなになった報いでした。59節、まことに神である主はこう言われる。私はあなたがした通りのことをあなたに返す。あなたは誓いを蔑んで契約を破ったのだ。60節以降、回復の約束が記されています。だが私はあなたが若かった日々にあなたと結んだ契約を覚えて、あなたと永遠の契約を立てる。私があなたの姉と妹を選び取って、あなたとの契約には含まれていないものの、私が彼女たちをあなたの娘としてあなたに与えるとき、あなたは自分の生きた生き方を思い出し恥じることになる。私があなたとの契約を新たにするとき、あなたは私が主であることを知る。こうして私があなたの行ったすべてのことについてあなたを許すとき、あなたはそれらを思い出して恥を見、もう自分の恥辱のために口を開くことはない。神である主の言葉。まさに先のものが後になった中で、神様はこの後になったユダの民を恥じらせ、そして悔い改めるように導かれます。私たちはユダヤ人と比べて先に救いに預かった異邦人ですが、なおユダヤ人たちは死を拒んでいるという事実があります。神様の遠大な計画の中で、しかし彼らもまた死に立ち返る時が来ると約束されています。私たちはこの先のものが後になり、後のものが先になるということを覚えて、 今自分がいただいた恵みを感謝し、大切に守るものといたしましょう。クリスチャンの歩みにおいてもそういうことがあります。神様は決して不公平な方ではないのです。すべての人が祝福に預かることを願っておられます。また決して捨てようとはしておられません。イスラエルの歩みに聞き、また御言葉に聞き、また、教会生活の中で、互いのことを覚える中で、謙遜を学ばせていただきましょう。この間、交わりの中で出てきたんですけど、感染症のために、あまり人と人とがぶつかり合う機会もなくなってしまって、それは残念なことではないかと。教会はそうやって、共に何かをしようとするときにぶつかり合って尖れていく、謙信を広げ、また謙遜を学びという機会が必要なんですけども、その機会がなかなか持てないということがあります。まあ仕事でもそうですけど、オンラインだけじゃやっぱり、社会人として、磨かれるの難しかったりします。学校においてもオンラインの授業だけですと、共に、触れ合い、ぶつかり合いながら、仲間としてやっていくということが学びにくいところがあります。あと残っているのは家庭ぐらいしかないでしょうかね。触れ合えるというのは、私たちはその中で与えられています御言葉と祈りによって、また集まれる時のために備えていきたいと思います。やがて感染症が落ち着いて元通り活動しようと思っても結構大変かなと思っています。生活リズムが治ったり、また交わっていろんなことをやろうと思ってもですね、すぐにはいかないのは当然だと思います。しかし、その時のために祈って備えましょう。やがて私たちは、世界中から集められて、共に死に仕えるようになります。その時は確実に来ますので、その時を楽しみに、見ていきましょう。その時、天国が完成したらですね、ウイルスどうこうということはもうありませんので、楽しみに、待ち望んでみましょう。お願いいたします。天の父様、イスラエルの歩みを、概観いたしました。それは決して褒められる歩みではありませんでしたが、神様は憐れみを持ってご自身の清さに預からせようとあらかじめ、約束し、私たちを思う受け止めて導いておられます。どうか、先に歩んだ生徒たちの輪立ちに、また陥ることがないように、主に喜ばれることを一心に求めて歩めるように導いてください。試練の先にある希望をどうかしっかりと、握りしめて歩ませてくださいますように、イエスの名前によってお祈りいたします。